各会派の代表質問をお伝えします。墨字版には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、東京都と連携し、北区新時代実現へ、安心安全な街づくりを求める、自由民主党議員団、戸枝大光の質問です。北区新時代実現のため、東京都との連携の重要性が増している。今後、区民の生活や暮らしを守り、行政サービスの向上に向けた事業展開と、東京都との連携の考え方を問う。
広域的取り組みを促す都の施策に連動し、住民に最も身近な基礎自治体として、地域の実情を見極め、区民ニーズを的確に把握し、新たな施策や事業を展開しながら、都の事業構築に向けて提案をしていく必要があると考えている。
赤羽、十条、東十条、王子の各駅周辺の街づくりが本格化しており、駅舎の改修も想定されている。特に赤羽は公共施設の再配置も絡む検討がなされている。区の決意を問う。
駅周辺の街づくりは選ばれる街の核となる事業と認識している。区民の思いを反映させていくための実行力を高め、100年先を見据えた街づくりを実現していく決意である。
田端から小久への JR 総社場の広大な敷地があり、今後期待される東京23区で残された最後の大規模開発プロジェクト用地である。この地域の活用について、国や東京都を含め大きな視点で街づくりを検討すべき。
現在、奥車両センターは操車場として使用され、利用転換の計画はないが、駅周辺の土地利用動向については、状況把握に努めている。
地域公共交通基本条例を踏まえ、区内各駅へのラストワンマイルをつなげるコミュニティバスやデマンド交通の対象地域拡大を求める。
地域の特性やニーズに応じて、区のさらなる魅力向上につながる交通手段も検討し、より適切な地域公共交通を導入するため、北区地域公共交通計画の見直しを進めていく。
子どもの権利と幸せに関する条例制定に合わせ、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現という理念を踏まえ、既存のいじめ防止条例についても整合性を図り、見直しをかけるべきであるが、区の見解は。
SNS の普及など、いじめの対応にも変化が見られることなどを踏まえ、事業を捉えて条例の見直しも検討する必要があると考えている。
能登半島地震を踏まえ、速やかに取り組める事業として、避難所環境整備、避難所周辺の公園等への防災設備の優先整備対応を求める。
避難所周辺の公園などでも不足する防災設備の必要性を検証し、設置に向けた検討を行う。
衛星通信、スターリンクの配備を、災害対応の拠点となるすべての施設へ速やかに設置し、蓄電池の配備も同様に順次実施すべき。
23区初の導入成果や課題を踏まえ、優先度の高い災害対応の拠点への配備を検討する。
自由民主党議員団、戸枝大光の質問でした。次は、新時代の扉を開く積極的予算を、7つの主要政策をさらに大きく展開、公明党議員団、宮島修の質問です。昨年視察した北見市では、分かりやすい窓口への改革として、加盟表示をやめ、ライフイベントに沿った表示としていた。区でも同様に目的別案内表示を取り入れてはどうか。
庁舎が細分化されており、同一庁舎での手続き完結が困難といった課題があるが、北見市の取り組みも参考に分かりやすい窓口表示に努める。
都が運営する VLP は、日本語指導が必要な子どもや、 不登校の子どもの居場所、学び場としての仮想空間であり、現在8区市が参加している。学校へ行けない不登校の子どもへの対応として、北区も参加し活用できないか。なお、VLP、バーチャルラーニングプラットフォームとは、3D メタバース空間により構築されたバーチャル空間で、PC やタブレットなど、ギガ端末を通してアバターを操作し、コミュニケーションを取ることができるものです。
令和6年度に、都の補助事業を活用して、VLP を導入する予定である。
HPV ワクチンの女性への接種は、全額公費負担だが、性別を問わず罹患する肛門癌等の予防効果が認められ、男性への接種も承認されたこと等から、男性への接種補助を行うべき。
男性への接種補助事業については、東京都の助成方針決定後に接種体制を整えていく。
ゼロカーボンシティ実現のため、区では令和6年度に友好都市等と連携したカーボンオフセットを実施するが、取り組みへの区の考えは。
2050年ゼロカーボンシティ実現に向け、区内最大事業者である区が率先して、省エネや環境配慮行動に取り組むとともに、森林環境譲与税を活用し、カーボンオフセットに着手する。
災害時に罹災証明書を迅速に交付するため、日田市を例に現地調査で使うタブレット、およびそれと連動する広報支援システムの早期導入、また、被害認定の迅速化に向けた現地調査委託のための不動産管理会社等との協定を求める。
より迅速かつ効率的な発行のため、クラウド型システムへ昨年移行したが、タブレットを活用したシステムとの連携については、導入に向けた課題などを整理する。東京都行政書士会北支部と協定締結予定だが、より多くの民間団体などと協力体制を構築できるよう努める。
北区には多くの観光資源や地域の魅力があり、地域特色を生かしたエリアマネジメントを策定し、地域魅力発信を早期に推進すべき。
令和6年度に多彩な街づくりが展開されるよう、エリアデザイン導入ガイドラインをまとめる予定であり、地域魅力発信に努めていく。
年齢、性別、障害の有無を問わずチャレンジできる e スポーツは、時代にも合っており、北トピアの大規模改修時にドームホールを大会が開催できる環境に整えてはどうか。
ドームホールにおいては、e スポーツを含め多目的な用途で利用できるよう検討する。
公明党議員団、宮島修の質問でした。続いて、命と暮らしを守る区政に、北区独自の給付金の支給を、日本共産党北区議員団、清野恵子の質問です。
物価高騰から区民の暮らしと中小業者の営業を守るため、財政調整基金をさらに活用し、納税者の半分程度を対象とする給付金や、中小業者に対する給付金を区独自に支給を求める。
現段階において財政調整基金を活用した独自の給付金などの支給は考えていない。
避難所運営の際は、運営に必ず助成を加え、相談体制を整えよ。また、助成、授乳やおむつ替え、介護の必要な人などのプライバシーを確保したスペースの確保や、男女別で距離を離したトイレの設置を行うことを求める。
現在改定中の地域防災計画において、避難所における多様性への配慮を記載しており、次年度より着手する避難所運営マニュアル改定では、より詳細な検討、整理を予定している。
産後デイケアの高台地区での増設や利用時間等の拡充を求める。と、助産師会、北地区分会等の協力を得て、アウトリーチ型の産後ケアを提供できる事業創設と助成制度を求める。
拡充にあたり事業者に働きかけている。孤立を感じやすい妊産婦には状況に応じた支援が必要であり、引き続きアウトリーチ型を含めた産後ケア事業の拡充策を調査検討する。
品川区では各家庭の補助教材等の費用負担が大きいことから、令和6年度学用品にかかる費用を公費負担するとした。北区でも区立学校の学用品全額無償化に踏み出すべき。
学校で使用する補助教材は学校ごとに種類や金額などが異なる。北区教育ビジョン2024案において、教材費などの管理業務にかかる教員の負担軽減の取り組みを検討する計画としており、その中で教材費の実態についても研究していく。
コロナ禍を経て、医療、介護、障害福祉分野で働くケアワーカーの重要性が再認識される一方で、人材不足が課題となっている。慰労金支給の実績を生かし、同等の支援を行うべき。
区独自の支援は考えていないが、国や都に人材確保に向けた処遇改善も要望していく。
出前授業、心と体を守るための性教育がモデル実施される。小学校等でも助産師等の協力を得て、保護者も対象の出前授業を求める。
小学校での実施や保護者も対象の出前授業については今後の研究課題とする。
現在、空き地の中十条や王子等の都営アパートの跡地を王子本町周辺の福祉の街づくりに貢献できる土地として活用できるよう国と相談することを要望する。
道路整備との関係も踏まえながら福祉に限定することなく、区全体の行政需要を含め幅広い視点で検討の上要望していく。
日本共産党北区議員団、清野恵子の質問でした。代わって、ウェルビーイングを求めて、平和、防災、出産、子育て、働き方、立憲クラブ、臼井愛子の質問です。ウェルビーイングの概念を自治体政策に活用することで、サービスの質と効率性を高められると考える。区民意識調査においても、ウェルビーイングの視点は必要と考えるが、見解は。
ウェルビーイングに関連する施策を含め、各施策の重要度、満足度の相関関係を明らかにしつつ、施策立案や事業構築をしており、一部は実施しているが、今後さらに研究を深めていく。
災害重時に関わる者による性加害があった場合には、介入や指導が必要で、対応を実践的に進めるためにも、マニュアル化が必要である。また、性に基づく暴力を許さない社会規範の形成が、災害時の性暴力対策に不可欠だが、見解は。
マニュアル化については、使いやすい形になるように検討する。性別に関わる暴力への対応としては、引き続き重大な人権侵害であることを、広く区民に認識していただくために取り組む。
多胎児支援では、妊娠中からのアセスメントとして、家庭内の様子を見ることの重要性を示しているが、新生児訪問では、妊娠時から子育て環境をヒアリングで十分に把握できているか。
面談の機に、妊産婦などの状況を確認し、要支援の対象として、可能な限り、担当保健師が妊婦などの理解度などに合わせた働きかけを行っている。
未熟児・養育医療助成の未熟という言葉に不安等を感じる方に配慮した名称変更と産後ケアの簡便な申請や認定期間の柔軟性を求める。
法令に基づき未熟児と表記している部分は可能な限り使用しないように工夫する。各種申請については引き続き電子化を推進していく。
他の赤ちゃんと比べることなく、ゆっくりと確実に成長していく記録を残せるリトルベビーハンドブックや、低出生体重時の成長曲線を母子手帳に掲載することについての見解は。
母子手帳は4月から東京都子ども手帳をモデルに変更予定であり、発育曲線などの記述も追加される。リトルベビーハンドブックについては今後の研究課題とする。
ペリネイタルロス経験者が情報にアクセスできる環境づくりが必要であり、他自治体のような情報提供が重要だが見解は。 なお、ペリネイタルロスとは、流産、死産、人工死産、新生児死亡、人工妊娠中絶等、お産を取り巻く赤ちゃんの喪失のことです。
グリーフケアなどの情報は、区ホームページに、流産、死産の方に向けた情報をまとめて掲載するなど、アクセスしやすい工夫を検討する。なお、グリーフケアとは、死別をはじめとする喪失を体験した人の悲しみや痛みに寄り添い、立ち直り、自立できるようケアやサポートをすることです。
性別を問わずワクチンを接種することで、自身とパートナーへの HPV 感染を防ぐことができる。男性接種についての区の接種方針等は、
小学校6年生から高校1年生相当の男子の全額費用助成を令和6年度の早期に行うため、都の助成方針決定後に接種体制を整えていく。
立憲クラブ、薄井愛子の質問でした。今度は、周囲の力を生かす仕組みづくりを、政治と公民連携のあるべき姿、日本維新の会、北区議員団、足立真嗣の質問です。区長は大阪、関西万博の万博首長連合に所属しているが、万博の機運醸成のために区独自の取り組みや意気込みを問う。
現時点において区独自の具体的な施策は行っていないが、引き続き都や特別区長会と足並みを揃えながら取り組みを進めていく。
昨今の様々な政治家の不祥事等を踏まえ、政治家が身を引き締めて信頼回復に努める必要がある。政治不信に対する区長の所見は、
ご紹介の事案については、政治に対する有権者の信頼回復に向けて、しっかりと説明責任を果たすことが重要と認識している。
公民連携の推進のために、区は大阪府の公民戦略連携デスクを視察し、アプローチを模倣する価値があると考えるが、区の見解は、
大阪府の公民戦略連携デスクは、庁内各部局と民間とのハブとなり、民間の強みを生かす有効な仕組みと認識しており、公民連携のあり方などの検討を進めていく際の参考とする。なお、ハブとは中心となるところ、中枢、拠点のことです。
不登校対策に関して、オンライン教育における民間教育機関との連携や、区独自で不登校特例校を設置する計画はあるか。
不登校対応プランも取りまとめ、順次取り組んでおり、次年度はバーチャルラーニングプラットフォームを実施予定である。不登校特例校はプランの検討項目の一つであり、仮称北区不登校対応連絡調整会議において課題などを整理し、民間企業などとの連携を検討する。
外部人材として登用した DX 推進アドバイザーが着手したこと、及び今後の取り組みを問う。
まず研修を実施し、職員の意識改革に着手した。また今後は各部署での DX 相談支援から業務改善につながった成果を全庁に展開していくとともに、デジタルツールの新たな活用、デジタル人材の育成などに取り組む。
導入される防災ポータルや防災アプリには、避難所の混雑状況の可視化等、重要性が指摘される発災後のサービスの導入計画はあるか。
現在準備中の防災ポータル、防災アプリは、避難所の混雑状況の発信を行う予定である。
災害時における公民連携をより一層進めるため、区の今後の方針について問う。また、酒田市等の友好都市間との防災連携について、具体的な体制や計画の整備状況は、
協定の相手先との間で、協定事項の見直しや訓練の参加などを通じて、協定の具体性を高め、実効性を確保するとともに、新たな協定先の開拓に取り組む。友好、交流都市や国、党などと災害時に緊密な連携を図れるよう、 引き続き具体性、実効性を備えた協定の締結に取り組む。
日本維新の会企画議員団、足立慎二の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。